手品趣味ミスターコウキです。
はい、虫見のドモンキュー太郎です。
よろしくお願いします。
もう戻っちゃいました。虫見という映画が趣味だね。もう今回はこの、はい、今回見た映画の話。
はい、
まあ6月、うん、まあ7月やってないから6月2回アップしてるから、うん、まあこれ実際見てるのは7月に見た映画の話、うん、まあ6、7でちょっといいですか、みんな LINE 送ったんで、うん、まあ、僕が見た、土門九太郎が見た映画が多いかな、うん、
まあそれのみでいきましょう。
はい、ええ、ちょっとね言ってみてください、何を見たか。もう記憶今ないから。
これ上から順でしょ。
はい、前回からも続く、
ウルヴァリン、X メンゼロ。
はい、多分これも6月のあれだよね、
うん、
あのデッドプール、
うん、
がやるから見たんだ
よ。
デッドプール結局見てないんだけど。デッドプール出てくんだよね。
お
ね、それを確認するために見たってい
う。なるほどね。
いた、同じ人だっていう確認、
なるほど、
できました。
はい、じゃあウルヴァリンはもういいと。
はい、面白かった。
はい、うん、信用してません。ブラックスキャンダル、これ前言わなかったっけ。でも
いや、これはジョニーで言ってないんじゃん。見る見るって話して、まあこれはもうそんな面白かった。そのぐらいかな。
レイチェルの結婚ってこれ聞いたこと全然わかんないな。
あ、じゃあいいよ、やっと。あ、これね、うん、あのアンハサウェイの映画ね、
うん、
アンハサウェイがちょっと精神ちょっとね、アルコール中、アルコールかな、まあアルコール、まあなんだろうね、依存症、
うん、
なのかな。それで事故を起こしちゃったんだよね、車で、うん、まあそこで帰ってくると、うん、主人公がそのでお姉さんが結婚すると、うん、で要は核弾頭みたいな感じで、いや妹のアンハサウェイはちょっとゴスの格好してるのよ、ね、まあ、要はその結婚うまくいきたいのに妹帰ってきちゃったからどうなんだって、家族のバランスどうなんだって話。
なるほど。
これか、ね、意外に悲しい話。
トラフィック、
トラフィック、
ユロシ、
あ、これね、なんかね、ツタヤで発掘してんだよね。したんだよ、なんか その時かな、ちょうどユロシシリーズってあるって。まあ、トラフィックはあれかな、なんだろうね、あのもうあの無声映画さ、無声映画っぽく作ってるの、会話しないので、うん、でそのなんかキャラクターが、うん、おじいちゃんが、うん、なんかアタックする話、うん、チャプリンみたいで。
何年前の映画？
1960何年だよ、70年かな。
かなり古いね。
映像綺麗にリマスターされてんだけど、うん、まあない、それぐらいかな。
アイアンジャイアント、
あ、これ、まあ、一応 見たことある。
これアニメ、
アニメなの、海外の。
なんか多分絵だけは見たことあるんだよ。ロボットでしょ。
まあ巨神兵みたいなのじゃない。
これどうなの、面白い。
いや、やっぱり面白い。まあ面白いけど、まあ一回ぐらい見てもいいんじゃない。
いや、一応名作にやつは絶対出てくるじゃん、うん、これって。
ね、
どうなのかなと思って。
要は記憶をなくしたロボット兵器、殺人兵器、
うん、
が少年との友情を育みながら。だんだん記憶戻っていくんじゃないかっていう、うん、強敵と戦っていくんじゃないのみたいな。
あそこまでじゃあ来てないわけだ、先生的には。
まあそうだね、カナダでやりたいっていうのもなかったし、ね、
ああそっか、
まあ、見る分にはいいんじゃない、うん、
凶悪。
あ、これ
山田でしょ。
え、山田君、山田君、高橋君の要はね、そのあのほら、その後の映画を見るためにさ、当時。
あれ、それあれだよね、先生 あの好きな映画、
日本で一番悪いやつ、うん、これ多分後に書いてあるけど、
の一個前の作品が凶悪やってるでしょ。
日本で一番見た、結局。
いや見てないって、だって小樽でやってないもん。
あれもね、不思議で、あれだって舞台小樽なんだよ、札幌と夕張もあるけど、いや本当に小樽ダメだわ。小樽なの、あの運河だよ、あそこだよ、この辺だよ。出てくるんだよ、あのさ、僕らが入れないエリアでしょ、なんかロシアのなんかさ、網張ってる、あの中の絵が、まあ、実際の映像とは違うんだけど、あそこの中何やってんだろうと、船も止まってるし、ね、ロシアのさ、いろんなパキスタン人とかいるところって、あそこって何やってんだろうと思ってたところ、実はこの映像で、あ、こんな雰囲気なんだってイメージができたの。して、あのさ、やっぱ僕らさ、この小樽にいると、
いや、ちょっと待って、それ凶悪の話じゃないよね。
いや、まあ、まあ先に言っちゃうよ、もう日本で一番ついでに、もうな、つな多分出てくるから、つながってる、まあ、凶悪の話はあるぞ、もうぶっこんじゃうぞ、
多分、いや、その話は多分、前聞いたんだよ、
あ、もう聞いた、
あの、前、東京の時に、言ってたでしょ、
録音してなかったりしてないじゃん、
え、 話してなかった、
ね、全然普通に話してそうそう、うん、そうだから悔しくて、うん、見なかったんだ、うん、
そうだからだって小樽でやってないんだもん、
小樽のよね舞台なのに、あの小樽になぜ銃が出てね、あんなに外人いたのに銃がなかったっていう、うん、でもこの映画で真相出てくるよ、
うん、凶悪はどうなの、
凶悪はね、ぶっこんじゃうわ、ぶっこんじゃうってキーワードね、殺すことぶっこんじゃう、うん、いや、よかったよ、ピエールたち最高、
うん、面白い、
リリーさんも面白いね、副音声がまたこれ面白いんだよ、うん、ブルーレイで書く副音声も楽しいから、
うん、それ誰出てるの、副音声では、
副音声はもうあのキャスト陣バージョンと
原作、山田さんも、
山田さんもピエールたちとリリー・フランキーと山田さんと監督の、うんうん、あれがそっちバージョンも面白いし、うん、あと中瀬さん、まあ、新潮のね、うん、あとその原作の書いた人と、であと監督の話、うん、もうそっちも面白い、うん、これね、2つ特典入ってる、英語声おすすめ、
夢の中へ、
これね、まあ、いらない DVD を処分してる最中、うん、これ損しよう、損しよう、
損しよう、うん、
のまあ、どんな映画だと昔見たきりだったから、うん、まあ、あのないつか行ってみたいと思いませんかって言ったでしょ、
うん、
あんな感じのあれ、
うん、よくわかんないな、
あれはね、あの歌をモチーフにしてるんだよ、まあ、要はさ、現実なのか夢なのか、うん、まあ、小田切城が出てるよ、
まあ、白昼夢的な、
そうそうそう、
約30の嘘、
これもさ、椎名桔平かな、うん、中谷美紀、うん、まあ誰が嘘ついたのかな、なんかこの映画のちょっと面白いところはさ、うん、なんだか寝台列車かな、うん、で東京からみんなで詐欺師が集まって、うん、要はなんだろう、なんていうのあれ、ネズミ子みたいなのを布団売りに北海道行くんだよね、うん、まあ久々に集まったメンバーが、うん、でまあ、北海道で成功して、その後また電車で帰ってくるんだよね、うん、でもその作業してるシーンはないんだよね、うん、電車の中だけでその、ああ成功したねって言って、その成功したお金を誰かが盗んでいくっていうような話、
それはお金はちゃんとあるの、
ある、で誰かが犯人だよ、
じゃあ成功自体は本当にしてると、ある程度、
あもう成功もしてるのさ、うん、詐欺も成功して仲間でお金分けるはずなのにそのお金が消えたと、
そっからか、
もう後半、
なるほどね、杉山くんたちは夜専門、
これね、これ舞台が多分ね、これね、映画化というより舞台を映像化したって感じの、うん、僕ね DVD を買ったり借り始めて、初めて手にしたような作品なのよ、うんうん、舞台を見てみたいな、うんうん、まあ舞台だね、その要は工場の話、
まあこれはいいやつだマッドマックス怒りのですよ、
まあこれ気分転換だよ、
イントゥーザミッション、
イントゥーザミッション、イントゥーザミッション、イントゥーザミッション、ちょっと
イントゥーザミッションって書いてるよ先生の、
やべ全然覚えてない、イントゥーザミッション、多分面白かったはずな、なんか印もつけてないか、いや面白かったと思うんだけど忘れちゃった、あれなんだ、
はい、じゃあ次行きます、
はい、
ポストマンブルース、
あこれ郵便局の話だね、
マジで
これはこれあの堤監督、あ堤真一が郵便局員なのね、うん、郵便局員で、うん、同級生が友達がヤクザ で、うん、でもう郵便局もう会社 あのもう仕分けのシーンから始まるのね、暑、うんまあ、苦しくてさもうやめたかったのよ主人公もう郵便して自転車なんだよね、してあれってちょっと聞いてみたいんだけど、まあ、古いカバンで、あれ黒いカバンってさ、うん、郵便局の、うん、今もあれ違う、もうなんか今郵便局はあまり見たことないのからさ、いやどんなあれ郵便局ってあまり見る、最近見ない、
いや見るけど、多分バイクのさ前にさあの黒いカバンみたいなのがついてるよ、
あそうか、うん、じゃあ本当昔のなんかねあのイメージだね、このポストマンブルースは、うん、してそのなんか自転車で多分ね、まあね、本当に働いてる人って見たら腹立つんだろうけど、うんまあ、自転車で夜8時とかでも、まあ、配ってんだよね、郵便いついつして、まあ、配りきれなかったら家に持って帰ってきて、でちょっとありえないんだけど、うん、その中でなんかね偶然その郵便書き留めのところで行った家がそのヤクザの友達の元友達の家で、うん、 まあ、ちょっと指詰めてる時で、うん、まあ、その指をめぐってその指がたまたまカバンの中にいんだよねそしてそのまま主人公持って帰るんだよね、家に指残りの郵便と一緒に、もう嫌になってるから仕事で、もうのなんかいついつなんか見てるんだよね、もう違法だよね、その中で指もその指をめぐってそのトラブルが発生して巻き込まれるからでしょっていう感じ。
次いきます。貞子 3D2、
これテレビでやってたんだよね、北海道
やってた
世の中で、うん、もう覚えてない全然面白くなかった。
あ、はい、探偵物語、
あ、これは松田優作ね、
役者の、これもテレビ、
テレビ、
うん、テレビ、
あ、いや映画だ、映画、
映画で探偵物語ってあったっけ。
あるあるある、あ、あれだよ、ちょっと違う感じだよ、
あれっていうね、あんまり不評な方でしょ、違ったん
だよ、不評って言っていいのか、薬師丸ひろ子と松田優作がちょっと年の差のちょっとね、うん、関係で難を逃れて最後お別れするみたいな、空港で
エンドオブホワイトハウス、
まあこれもね気になる、ちょっとこのさテレビ録画だけどさ、
これテレビでやってたよね、これは分かるよ、
多分これは映画に合わせてやったんだ、
あの2が続編やるとかって言ってた、
その辺だわ、
これ自分よく続編作るなって思った、
いやよくね、まあ、まあ、面白かったけど、まあ、それなりによ
く作る気力があったなって思うよ
そうそうそう、
次いきますか。モンスターズユニバーシティ、
いやこれもさ、まあ、モンスターズインクは見てたんだけど、うん、ユニバーシティ見た？
見てない。
これインクは見た？
インクも見てない。あ、
これインクの過去の話なんだよね、大学生編でさ、うん、でもインクの敵役が、うん、まあ、敵悪者役が、うん、ユニバーシティでもああいたんだって、うん、実はいたんだ、うん、しかも仲いいんだその時は、うん、っていうのをその序盤で食いついたね、
うん、
あ、別に敵なのに、あ、主人公仲いいんだ当時、
うん、
でそのしかももう一人の相棒の方の主人公の方と仲悪かったんだ、
うん、
そのなんだろう、過去を楽しませてくれる
っ
ていう感じかな。
フィアレス、恐怖の向こう側、
あ、これ恐怖を知らないやつね、いや恐怖、怖さを知らないもうあんまり覚えてないや
ドリームホーム 99% を作グル男た
ち
ち、
あ、これねドリームホームね、
操るか、操る男たちだ、
いやこれね、うん、マネーショットで一緒に見てほしいんだよ、
うん、
僕ね こういうの好きなんだけど、
うん、
ドリームホームがね面白いんだよ、
うん、
これサブプライムの、まあ、サブプライムローンで、うん、要は家を追い出された人たちの話、
これアメリカ映画、
アメリカで、うん、要は
なんかあったな、では
でもマネーショートのやつらのせいで、まあ、おかげでもあるんだけど、まあ、要はきっかけでみんな追い出されると、でその追い出された人たちの視点で、主人公も追い出されるんですよ最初、
うん、
でその追い出した人のところにちょっと要は雇われるのさ、
うん、
ちょっと這い上がってくるのさ、
うん、
雇われてその元自分を追い出した側の人間側について、
うん、
でも同じように自分と同じように追い出す人から見たらもう敵にしか見えなくなって、
うん、
あ、主人公に追い出されたから俺はこんな暮らししてんだって、
うん、
追い出した人と同じようなモーテルで暮らすんだよね、
うん、
主人公たちも主人公も追い出されてるからモーテル暮らしなんだけど、
うん、
その後追い出す人もモーテル同じモーテル来るんだよね、やっぱ近所に住んでる人、
うん、
近くだから、
うん、
でいざこざが生まれて、
うん、
主人公は決断、これね要は主人公はお母さんと弟がいるのよ、
うん、
で3人で暮らしてるんだけど、
うん、
でも家族のために自分はもうそのお金を稼ぐため、うん、全然仕事もないから、うん、一生懸命その元の家を取り返そうと、ね、そしてそれを頑張ろうとやってるのに誰も分かってくれないと周りは、
うん、
そんなひどいこと仲間なのに、
うん、
で最後どうなるかっていう、
うん、
これが悲しいんだ、
これドキュメンタリー
風、いやもう全然もう映画、映画、
いい映画になってる、
うん、役者さんもいい男だよ、いやこれね、うん、
ラバ
ー、はい、これ知ってる？
いや全然わかんない、
これね、うん、これね予告編だけ見たら1位だよ、
本当に
予告編だけ見たらめちゃくちゃ面白い、タイヤが挟ってくる、タイヤ
黒い
人を挟むの、石を持ったタイヤが、
いつの映画、
これは
90
90、まあ、2000、いやいや違う2014年、13年とか、
古くない
12年とかじゃないの。タイヤが4、なんでしかもそこ
見て
予告編だみたいな、すっげえ面白い
タイヤが意志を持って、そうそう人間を襲ってくるって
もうタイヤがね、なぜか
それ見たい
すっげえ興味あるでしょ。
でも、それ先生の言い方じゃ予告編だけは面白いっていうことは
予告編で全て語ってるわ。
本編はどうなの。
本編、やっぱ真相知ったら面白くないのあるでしょ。あ、なんでタイヤを襲ってくんだろうっていうの分かったら、
それやっぱ仕掛けあったというか、タイヤに
それ知らないで予告編見てほしいね。そうだね、仕掛けというか、まあ理由はあったの、理由だってそんなちゃんとした理論めいた理由じゃないの。でもやっぱりさ、知りたくないけど、なかったかなっていう。あと、ちょっと予告編ちょっと後で見てみて。予告編1位かもしれない、
プンサン家。
これ前レッドファミリーやった回で、
う
ん、まあ見た、
あれね、
はい、うん、でまあこの辺はあ
とこれはちょっと飛ばして
、日本で一番売れやつダークプレイス飛ばして、
飛ばして、アリス・イン・ワンダーランド、
あ、これテレビやってたでしょ、ちょうど映画に合わせて、このテレビのやつだよ、うん、まあ見て、あ、宮和志コースが可愛いなって、だね今のね、ちょっと年 最新作の方はちょっとちょっとお老けになられたのかなと。
あ、本当。
顔変わってたからね。
なるほどね。ベルセルク。これなんかこの間言ってなかった。
いつだっけ。今アニメ化してるよね、また。
あ、なんかね。
その後の話
ね。そんなこと言ってた。
その前のやつ
だ。これ結構チャテハテさんと会った時
に。ああ、そうなの、ね。ああ、あれでしょ。グリフィスの面の話でしょ。
うん。
そう。それそれそれ。この氷僕ね、劇場で見たんだよ当時。
うん。
もうこれは絶望に落ちる話なんだけど、この降臨と、うん、いやもう一回見たくなってさ、あー面白いと思う。
デッドゾーン、
あ、これも吉木さんがやってるやつ、うん、これもこれスティーブン・キングの、
うん、これはもうなんかパッケージは何回も見たことあると思うんで
いやこれはね、要は予知してんのか本当に予知してんのか、
うん、
妄想なのかっていう、
うん、
いやこれ面白い。
エージェントウルトラ、
これはあれだね、マシコスカさんの彼氏の、
え、
か彼氏のあの人だよ、
誰誰、
あれグランドイリュージョンの、
マジで
彼が、まあ要はエージェント CIA なんだよね、
うん、あれか、
ちょっと話
前言ってたやつでしょ、
うん、多分これも撮ってない時言ったのかな、
ああなるほど
でも面白かった、これね、でもまあ残念なのが、まあ、まあまあね、この話した時撮ってるか覚えてないんだけど、
うん、
ちょっとあの要はそのね、一緒にいた彼女役の人が、実は何だったってね、要はその主人公のジェシー・アイゼンバーグ君の、なんだろう、その彼女なんだけど、実はその彼女も実は CIA と絡んでんじゃないのっていう、最初なんかね、もう知らないふりっていう感じだと思う。
グラスホッパー、
あ、これね、日本、
これ
復讐劇だね。
あんまり評判良くなかったイメージかもけど、
これね、もうなんかいろんな意味で残念、いや悪くなかったよ役者さん、うん、全員ね。
ハッピーボイスキラー、
あー、これね、いやこれもね模索してる時だね、要は、うん、新しいの面白いのあるかなと思って、
あ、なるほど、
この映画は、うん、あの、ね、なんだろう、精神を病ん、主人公ちょっとね真面目なんだけど、ちょっと精神を病んでて、
うん、
薬を飲んでると、あれどっちかな、逆かもしれないけど、薬を飲んでる時が正常になってて、正常になってるんだけど、犬とかと会話できるんだよ、薬飲んでる時はね、あれ逆かもしれないね、ごめんね。で今薬飲んでないと現実に戻るというか、もう映像が変わるんだよね。薬飲んでる時は明るいのさ、世界が。薬飲んでないとちょっと暗いのさ、もう汚いのさ、うん、部屋も、
うん、
で、まあ、要は自分はどっちなんだっていう感じで、
うん、
まあ、女の人と出会う、まあ、恋愛して恋に落ちたりするんだけど、
うん、
で、まあ、ちょっと行き過ぎた行動して首切っちゃったりするんだよね、
うん、
で、冷蔵庫に入れるんだよね、首をさ。で、薬飲んでる時は冷蔵庫開けたら話しかけてくれるんだよね、
うん、
明るく。薬飲んでない時開けると臭いんだよ、もう腐敗がして、
うん、
こっちは現実じゃないってなって、 主人公どっちなんだっていう。いう感じ？そのなんだろ、そのそんなような話。
イットフォローズ。
あ、これ有名でしょ。
これ見たい。すっごく見たい。
これゲームっぽいよね。
なんだゲーム？
ホラーゲームだよね。
ホラーゲーム。
あの要はさ、なんだろう、よく見えない、のそのそ歩いてくる姿形がよくわかんない。けどあの貞子だよね。要はあのなんだろう、なんか理由もないあのね、何を呪いをかけてるかかるんだけど。呪いをかかった側から見てる視点で、まあ要は貞子がいつ襲ってくるかっていうドキドキ見てるね。あのリングを初めて見ただけの感覚と、まあそれの理由が動機はエッチしたらなんだけど、
それで乗り移るってことでしょ。
そう、その呪いが入れ、もうその伝達するんだけど、
なんかそれね、途中まで町山さんによって聞いたんだよ、
これ映像の見せ方がうまいんだよね。あの要はさ、近くを撮ってると透明なやつはぼやけるでしょ。ぼやける人が本物なのか敵なのかは分かんないけど、あの見せ方、化け物かなってよく見ないと最後も分かんないんだよね。後ろ2人がハッピーエンドかなと思って歩いてんだけど、後ろからなんかぼやけてるのが見えもなくもないし、いう終わり方。
どう、面白かった？
1回はいいんじゃない？
1回はいいんじゃないっていうレベル。
いや、面白かったよ、他の今まで言った中では。
あ、この中では面白かったっていうレベル、
そう、いや、面白かったよ。
いや、
なんかね、
なんか
いや、
だんだん、なんか
主人公、まあ、女の子なんだけど、今、妹可愛かったよ。
あ、本当。
主人公も可愛かったけど、妹が特に可愛かった。
よかった。
そういう見方でいいと思うよ。
はい、
なんかね、最後の戦いがちょっと、ゲームだった。
伝説巨人、イデオン、鉄色
2つね、なこれイデオンってジャンガンダムは見てたけど、イデオン見たことないなと思って、
うん、
まあ、見てみたんだけど、
うん、
イデって言うんだけどさ、
うん、
まあ、あでかいなっていう感じかな、うん、あ富野さんって感じの、はい、
これ殺された民衆、
あね、これ
民衆っていう名前でなんか
民衆じゃないんだけど、民衆なんだよね、
うん、
これなんかね、これ見せ方うまかったね、
うん、
あの要は民衆っていうのは殺されるんだよね、
うん、
で、まあ、殺した、まあ、組織があるんだよね、
うん、
とある組織がいて、で違う組織がその民事の仲間の方の組織が、うん、普通の女の子なんだけど、その組織がその殺したと思われる組織に一人一人拉致して拷問かけるんだよね、
うん、
でもなんかね、拉致してる側がちょっと様子おかしいんだよ、
うん、
あれなんかね、ちょっと普段はアルバイトしてるんだよね、その拉致みんなバラバラでさ、
うん、
コンビニ店員とかレストランで働いて
る、拉致してるからだ、
ガワガワで、その集まってやってんの、まあ、そういう隠ね、スパイ的に隠してやってるのかなっていうのに見えるんだけど、なんか様子おかしいんだよね、してなんかして、拉致してる方はもうプロなのさ、軍のその軍に近い方の強いのさ、でも一人一人拉致してるから、でも拉致しても殺しはしないから、生き残った人がちょっと調べるんだよね、こう拉致された側の方、そしたらだんだん分かってきて、あれ、まあ、様子おかしいぞっていう、あれなんだこれ、こいつらに俺がやられたのかって、ちょっと逆に腹立つぐらい
の、拉致されたやつが拉致したやつらの殺したでしょ、
そう
で、そしたらなんかおかしいことになってくるって、
うん、あれなんか大したことねえんじゃないこれつって、この力技で逆に強くなる、元が強いからさ、
なるほどね、
あーなんかすげえと思う。
じゃあ恋するマドリー
これは
これ前
大奥さん、大奥さんシリーズね、一応見たよ、恋するマドリー良かったよ、
東京無印女子物語、
あこれも良かったよ、
これも奥さん、
奥さん
シリーズね、
見たよこれは、恋するマドリー良かったな、
恋するマドリ
ー繋がって、まあ、
うん、
ああいうの好きだよ、いいっすと、
ああなるほどね、まあ部屋的な仕掛けもあったし、
ね、あれ好きやん、ちょっと憧れるもん未だに、
うん、
もう引っ越した先の家がああいうなんかちょっとオプションあれば嬉しいなって、知らないオプション、
なんか分かるな、
もしかしたらこの部屋になんか、ね、知らないトリックがあったら嬉しいよ、こここの部屋あったんだって思って、
中に死体が
隠されて怖いけどね、それも
とか
いやでもね、それも怖いけどちょっと嬉しいね、
うん、これ MIB3 って何？
メインブラックだね、
あメインブラック3かこれ
見てなかったからさ、うん、あこれの過去に戻る話なんだ、
うん、まあ、
確認だね、
サウルの息子、
これもあれだよ、まさに、ね、前回やったブラックブックの、うん、ヒトラー、まあ、本当あれだよね、要はお手伝いしてる方だよね、うん、ユダヤを入れるさ、
オアシス、オアシスって何、
オアシス丸ついてるね、うん、あこれお、あ、じゃあオアシスか、オアシス、やべえぞ、覚えてないぞ、丸つい、赤丸ついてるのね、
赤丸はいいやつ、
いいやつだね、うん、あれ覚えてない、いや悔しいな、よかったはず、
はい、お見送りの作法、
あーこれね、これパッケージ見てると思うんだよね、よく地帯によくあるの、これなんか立ってる人が緑の、うん、ワールドエンドに出てる人なんだけど、うん、なんかね、うん、なんかスーツ着て立ってる人、これね、ストーリーはともかくエンディングはすごいなんですよ、その最後の、うん、この主人公の結末がすごいことなの、
うん、
うわーっていう、ハッピーエンドで終わるような見れて、ああこれハッピーエンドで終わるんだな、
うん、
うーんと思ってたら、
うん、
衝撃のラストが起きるちょっと想像を超える、多分それが人気なのかなと、
キューティーハニ
ー、ああこれテレビでやってたね、あの佐藤恵里ね、
ああ
これも安野さんだ、これこれ安野さんだ、
あマジで、
そうなんだ、
あこれちょっとじゃああんまり評判良くないシリーズ、
いやでもね、まあ多少見れて、さオープン序盤良かったよ、
序盤、
うん、可愛かったよ、
なるほど、板尾一之の脱獄王、
これよく見るでしょ、
気になってたんだよなこれ、
いやこれね、これはいいわ、テレビでやってたんだけど、
マジで、
これはまああれでも喋んないんだよね、なんか長い振りのねコントにもオチがあるんだよな、コントだね、長い振りのコントだね、最後の最後でちょっともう実際は笑えないんだよ、あ何度も何故か理由わかんないけど板尾さんは脱獄すると、でもう相手役の園村さんはそれを追っかける側にいて、何十年も何で脱出するんだと、なんでこいつはここまでするんだと、理由もなく、でも理由が実はあって、ね、理由が分かって、あこういうことでこういう脱出するんだっていう方の見てて分かるんだけど、最後の最後で変な笑いを入れたんだよ、
あの途中それ以外では笑いとか
ない、ないないない、喋んないの伊藤さん一切セリフないんだよ、
そうセリフない中でなんか笑わせる、
大日本人をちょっと悪くした感じのエンディングかな、
マジであ
のエンディング、あのパターンとまた違うんだけど、ちょっとこの笑いはちょっと、うん、まあ、分かんないではないよっていう、嫌じゃないんだけどっていう、最後はね、
クロノス、
あこれね、あこれね多分ジョジョだよね、これ石仮面の話みたいな話、
だ
からね、これあれだよ、あのロード・オブ・ザ・リングの人かな、
うん、え監督は、
いや若い頃、うん、
うん、
まあ、ブローチが血が触れるとあの石仮面でガチャってなるよ、
うん、
で吸血鬼になるよ、
えデモンズみたいな感じした、
まあデモンズ、まあジョジョだよね、あの一部のジョジョ、
ジョ
ジョディオだね、あんな感じで戦う、ああいう話、
クルイザキサンダーロード、
あーこれ赤丸というのね、やりたいなんでオアシス出てこないんだろう、ダメかな、あこれね、これ
クルイザキサンダーロードはでもやる必要なくない、
まあ、ないね今、うん、こう見た山田さん、
前見たと思うんだよな、でもあんまり記憶に残ってないな
っていう感じの、なんかあの声が、うん、山田さんの
マタンゴも見たもん、
あ見た、
いや自分は見てないんだよね、マタン
ゴ、あ見てない、
うん、
いやこれさ、これよく言うじゃん、いろんな人がさ、
これも
狂い酒もそうだけど、まあ結構、まあ、役者さんはね、当時の役者さんあんまり知らないからさ、まあ島に行ってキノコに襲われるさ、最後脱出して、なんかネタバレ言っちゃうけど、帰ってきて、一人生き残って帰ってきて、なんか、ね、ホテルがどっかにいるのかな、そして夜景見てて、ああ、東京、やっぱり街はいいなと思ってたら、それ見たらキノコが。
これは、まあ、見る必要は。
まあ、ドロドロした人間関係、ね、要その、見るのがいいんじゃない、その裏切り者みたいなのが。
汚れた心。
これ見た？見たことある？
いやない。
これね、うん、あの名前はね、時和孝子とあの、うん、伊藤さんじゃないの？あのすごい強い人、あの剣道上手い人。イブさんじゃなくて、あの
男って
男の人でかい人、まあちょっとね新選組の見回り組やってた人いやいます、うん、まあ、これは戦時中にあのブラジルに移民した人の視点の話なんだよ、ね、ブラジル映画なんだよねこれ。
そうなの、
汚れた心で出てくるのほとんど日本人、ブラジル映画なのに日本人、まあ、役者さんも有名な人いっぱい使ってで、ブラジルに住んでる日本人の撮ってると思う。戦争に負けて、あ、奥田瑛二も出てるんだよね、いや奥田瑛二はもう日本は負けてないと、大日本帝国は永遠に不滅みたいな。でラジオを聴ける人がもうその移民した中でも日本は負けたんだという派閥と、まあ、その負けてないという派閥が日本その移民の中でも村でも粛清が始まるの、あの打ち毛場が始まるの。そう、実話なのか分かんないけど、でこの主人公はそのまあどっちつかずなんだけど、やっぱり日本は負けてない側、日本にちょっと、ね、奥大寺側についちゃって、まあやちょっと殺しちゃうんだよね、仲間を。仲間だったの、その要は負けた日本負けたから新しいことし日本に帰りたいとかいう人を殺す役をやっちゃって、でその恨まれて、さあ、ああしてもう恨まれて悩んでる時に奥田英二側からも四角から来て、もうどっちからも恨まれて、もうああもうダメだってなって最後どうなるかって。
これ赤丸ついてるけど、
いやこれね、なかなかいい映画、これいい映画だった。なんかねブラジル映画なのによかったよこれ。
ブラックリーターはパキ
トキ
トキ
ブラックリーターとか見た、これこれ俺片さに紹介してきてよかったよ。当時
何なのこれ、
いやこれ、いやこれ板垣先生もお墨付きだよ、いやグラップラーバギナスが好きな主人公が商店街を守るみたいな、
強いね。
ハンマーユージルとか出てくるんだけど、
ハンマーユージル出てくる、これ
ハンマ
ーアニメ、
いやいやもう実写実写映画版よ。
ハンマーユージル出てくる、
ハンマー、これねハンマーじゃないんだよ、ハンとなんかねちょっと似た名前なんだよね。
ユージロっぽいやつが出てくる、
ユージロっぽいの出てくるし、そっちががっかり、あとまあ全部あの渋川剛気も出てくるし、まあ、似たのにいっぱい出てくるのさ。列海洋が、渡辺一家だったりするんだけど、
マジで
なんかね、まあコメディとして見ようと思って見てたんだけど、なんかね乗れない、吉本色が強くて。
吉本の映画ではない
でないけど、なんかね、わかんない、ちゃんと見てないけど、吉本勢がちょっと強いイメージで、ちょっとふざけてんのかなっていう感じが強くてね、いや、まあ、やっぱタイトルで聞かれたんだけど、これなかなかレンタルしてないって言ってたの、場所選ぶわ。
キャシー 451?
はい、451ね。これはどうしようかなって悩んでるから、ハテナにしたんだけど、まあ、これは YOSHIKI さん のラジオが、ね、影響を受けて、いや未来の話なんだけど、いや本を読んじゃいけないっていう時代の話なんだよね。本は、本を見る人はもう処刑みたいな、その中で、まあ、主人公はファイヤーマンっていう、まあ、消防士じゃなくて火を燃やす側の方なんだよね。それで、まあ、要は主人公は本を燃やしてたんだけど、ある日本を読んじゃったんだよね。目にしたことによってちょっと本の良さを知っちゃって、さ仲間とそのどうするか、その本を禁止になったはずなのっていうような話。
のび塚本慎也監督、
はい見ました、まあ、過去のやつも見たんだけど前にね、
塚本自分も見てよ、こっちの方は、
こっち見た、こっちの方ね、ちょっとやっぱ違うね、
あんまり自分好みではなかった。
これね、これいやね、古い方がいいかもしれない。なんかね、緊迫感なかった。してあの若者がいたでしょ、リリー・フランキーと一緒にいた。あの人はね、いいあの役者さんはいいと思うんだよね。
どっちだ、この伸び塚本さんの
方塚本さんのあの若い人
役者はいい、
なんかね、そのもう一個の今村監督の方かな、もう古い方の、うわ、もっとね、もっとその猿のあの肉をなんだろう、見せないように、しかも怖い。
マジで
あんな若くないんだよね。自分と友達なんだよね、その主人公と、あの設定がね。だからその変わりようがちょっと そのあん現代編がないんだよね。現代編あるでしょ、この新しいやつ。ああいうシーンがないんだよね。最後のエンディングも違うんだよね。まあこの古い方のネタバレ言っちゃうと死ぬんだよ、主人公、あのあそこの場所で、要はあのとある場ね、あのあなんかどっか行けばさ助かるみたいなのあったでしょ、主人公白旗持って最後突っ切っていくんだよね、バンバン撃たれて死ぬんだよ、ちょっと違うんだよ、エンディング改変されてるんだよ、ちょっとね、なん
かプリコの方が、まあ、面白かった。
いやよかったね、みんな見比べたらね、
ビッグドライバー、 S キング、
スティーブン・キング、うん、
これは、
いやこれはね、小説家、女の小説家ね、うん、結構中年の人なんだけど、うん、が小説、ちょっと売れっ子の小説家なんだけど、ミステリーの、うん、がある町でドライブして、まあトルリーでドライブしてたら、まあ、車故障して、なんか太った男にレイプされるんだよね、まあその復讐をすると。でも自分はミステリーちょっと書いてる小説家で、まあ要はその要は自分だったらどう殺すかというを考えて殺していくって話。
ミステリー作家ならではの思考を使ってちょっとどうやっていくかっていう。
そうで、まあやっぱスティーブ・キングだからちょっとハプニングもあるね、予想外の、もっとひどい話が実は。最初主人公に罪悪感を見てる人を与えさせて、でもやっぱりあ主人公の行動は間違ってなかったんだ、なんだろう、そのスティーブ・キングにもてあそばれる感が、
なるほどね、
なかなか良かったよ最後。
まあこれ次は飛ばして、はい、ジャック
って、これドラマね、
ドラマ、グランドイリュージョンもまあいいと、
ジャック第4シーズン、あともう、そして今、7月、これで終わりだ、7月見た映画が以上ですということで、はい、一回切るかな、はい、このまま行っちゃおうか、
行っちゃおう、
8月入りました、
うんうん、8月見たやつ、さよなら歌舞伎町、
はい、うん、あごめん、あれ消えてる、一個ね、映画消えてるな、さよなら歌舞伎町の前に、このメビウスって映画を見たんだよね、メビウスって韓国映画なんだけど、セリフが一切ないんだよね。セリフが一切なくて、まあ、要はその夫婦、まあとまあ、夫婦がいて、一組の夫婦がいて、まあ、不倫をしてる。で不倫をして奥さんの方が主人公で、まあ、奥さんの方は夫のあそこを切ろうとすると、怒りで。でも夫に妨害されたから息子のあそこを切っちゃうよね。して奥さんは切っていなくなるんだよね、来て、でもセリフは一切ないんだよ。その後、まあ、は父親と息子の二人暮らしになって、父親は不倫してたのは愛人がいるんだよね、若い愛人が、主人公よりちょっと年上、まあ、主人公が少年としてしようか、で、まあ、二人でそのチンチン直すためのネット見ながら暮らしてて、主人公はちょっとバカにされるんだよね、やっぱあの立ち上とかさ、あの要は言っても学校でもちょっといじめ、脱げよ脱げよってなんかそういういたずらでも最初気を洗ったんだけど本当に脱げないからもうやっつけるしかないから強くなっていくんだよね。だんだん悪い友達も付き合っていくんだけど、まあ、その間にその父親の不倫相手と仲良くなるんだよね。で不倫相手と仲良くなってエッチしたんだよ。でも父親はそれに嫉妬して息子にも、まあ、嫉妬して、まあ、最初は知らないんだけど、である日父親が、まあ、息子の自分の、まあ、要はものを移植すれば息子は大丈夫という病院を見つけて移植して成功すると。主人公はだから大きい状態でもうできると、また不倫相手のその父親の不倫相手でまた完璧なセックスをすると。で父親は今度できないからイライラすると。でその頃あの妻も帰ってくると、いなくなった奥さん、お母さんが、でまたなぜか暮らし出すんだけど、果たしてこの家族はどうなっていくのか。で出てきた歌舞伎町方面にそこから続くんだけど、そこに出てきた不倫相手と奥さんの役は同じ役者さんなんだよね。実は顔メイクが全然違うんだけど、めちゃくちゃ美人なんだけど、その美人の人脱ぎっぷりも最高なんだよ、まあ、エロい意味でね、うん、でその人の歌舞伎町に出てるんだよね、うん、歌舞伎町に、 うん、それが目的で見たんだけど、うん、あとはもう前田敦子さんと住谷と、まあ、出てんだけど、もうこの歌舞伎町でもいい脱ぎっぷりしてんだよね、うん、その韓国人役でさ、ポテトル城でさ、まあ、このだからその脱ぎっぷりを見たいならベビーウスとかなり歌舞伎町ちょっとおすすめかなと、うん、
おー、なるほど。
メビウスがね、意外にレンタルしてないんだよ、ね、場所で選ぶんだよ。いや、本当メビウスはおすすめ、うん、歌舞伎町は、まあ、ラブホテルの経営してる染谷くんが、まあ、ラブホテルのその客、いろんな客が来るんだけど、まあ、その中での客のドタバタに巻き込まれていくような、コメディではないけどちょっと笑いもあり悲しい子もありっていう話だよね。一日の話、一夜の話っていう、なかなか、はい、話です。
スタートレック、イントゥ
ーイントゥーザ
ーなんかダーク、
何さんっけ、これ買ったんだけどさ、うん、まあ見てなかったから、うん、ちゃんと見てなかった、買って見てなかったから、うん、まあ見て、あ、新しいの出るからさ、うん、一応見ておこう。カンパパチ、カーンの、そう、ね、あの血、カーンの血を飲めばみんな元気になっちゃう。面白かったね。
まあ自分もこれ前見たから、うん、ブラックブックがあって、
そうだね、
珍遊記、
これね、まあ、珍遊記はね、必ず、まあ、するほどでもないかなって、悪くはないよ。あのね、まあ、珍遊記見た
映画の、
まだ見てない、
まだ見てない、だって1週間レンタルになってないから
これ珍遊記ね、難しいのが、あの結構飛ばす、今映画だからしょうがないけど、飛ばし飛ばしが、役者さんは良かったんだよ、松山君も良かった、倉科カナさんも良かったし、そして出てくる役者さん、他の芸人さんとかも良かったんだけど、オリジナル要素もちょっと入っちゃったのよ。要はあの、いや、あれフンガーとかいないんだよね。
フンガーいないの？
あのメンバー出てこないんだよね、外国。あの酒場は行くんだけど、うん、あのメンバーがいないのさ、うんうん、
物語どこまで、
でそこの要はあの酒場まで行って、あの雑魚とタチをやっつけるんだよね、うん、お化けみたいな人いたけど、うん、でまあやっつけて、そのなんかオリジナルキャラと戦うんだよね。
オリジナルキャラと戦う
のか、難しいよね、そのか、まあしょうがない、まあ予算なんのかなっていう気がするけどね。別にそう強く言うわけじゃないんだよね、オリジナルキャラ。それもちょっとね、なんかあの人がハッカイなのかなっていう扱いだ。ちょっとまあ山田殿に恨みのある、まあ、キャラクターなんだけど、過去にそういう設定は良かったんだけど、なんか戦い方がね、残念。あと逆に良かったのが中村泰造が出てくるんだよね。
おお、中村泰造、
温水さん、めちゃくちゃ良かった。
マジで、
その戦いの方が、ね、最後 もうメインもそこなんだよね、もう決着、もう、ね、バトルが水拳だったね。あの映画水拳あるでしょ、ジャッキーと、あれあのノリ、もう動きがちゃんと、CG ちゃんと使って迫力満点の戦いだったね。
笑える
しかっこよかったし、もうジャッキーと山田太郎が戦ってる感じ、中村泰造かっこよかった。最後もうジャッキー映画みたいに終わるんだけどね、泰造と山田太郎が戦うところで激臭みたいな。いやー、中村泰造本当おすすめ。
なるほど、地域分かりました。まあ、キングスマンって書いてる、
まあ、これまた見たくなるね、
ビューティーインサイド。これ要は
やりたい、
これまだね、これだから1週間になってないのよ、
これ。これはやめよう、今言い方やりたくない。これは良かった、恋愛映画でもあるんだけど、うん、素晴らしかった。買いたいけど高いから買えない。
スターウォーズフォースの覚醒、
これ見ない、もう1週間になってたよ。
なってた、
うん、いや自分まだ8000だったよ。しかも
行かないと。まあこれは、まあ、スパイ、
はい、これあのこれね、なぜか YouTube でアップされてたんだけど、これなんだろうね、007あるでしょ、うん、まあなんだろう、ボンドがあの中のあの世界を思い浮かべてほしいんだけど、そのなんだろう、007の世界に行ったジェームズ・ボンドと、なんだろう、ボンドがあるじゃないんだけど、なんかあの基地の中にさ、 要はボンドを支えるアシスタントみたいなキャラクターがいると思ってほしいよね。その主人アシスタントしてる人が主人公なんだよね。で、まあ、最初2人で、まあ、ある事件を追ってて、もう的確な太ってんだけど体は的確な判断でもうそのスパイを支えてもううまくいくんだけど、自分のその的確すぎたのもあることでちょっと失敗して殺されちゃうんだよね、
うん、
まあそれで、まあ、アシスタントとして主人公がおばさんなんだけど40歳の、まあ、自分もスパイで CIA 入ってるのに、まあ、こんなことしてる場合じゃないかもしれない、現場に出たいんですけど、私みたいなおばさんでも使えるんじゃないですかって言って、ある事件でその殺した、ね、元なんかパートナーの事件を追うという話なんだけど、これがね、なのか痛快なんだよね。で、脇役がジェイソン・ステイサムのスパイなんだよね。ちょうどうまい具合、そう、敵対、ちょっと仲間なんだけど、言い合って。で、その太ったの女の人も実は、試験の時、強かったんだよね。太って力技だけなんだけど。して、まあ、その主人公の太った女の人と、その友達の同じ試合にいる友達のおばさん、もし、まあ、背が高いおばさんがアシスタントやって2人でダバナシしながら事件を真面目な事件を解決してる。なかなかね楽しく見れたよ。
毎日興味引かれないんだよな。コップか、
これ今日見てきたよ今日。これはあれだね、ジャッカーだったね。
ジャッカー、
まさにジャッカーだったね、もうこれ若干オマージュでしょっていう、あのこれはなんだ、あのケビン・ベーコンの、まあ、新作がね今 DVD になってて、まあ、もう見てると、まあ、ちょっとまあ簡単なストーリーを言うと、ケビン・ベーコンはなんか事件を自分で起こしてたと、刑事なんだけど警察官で、パトカーを使ってある完璧な犯罪やってたんだけど、ある子供2人にそのパトカー盗まれちゃうと、そのちょうどやってる最中に置いてるはずパトカーが、へーけど盗まれると。でそのパトカーのトランクにはもう自分を殺す相手が入れてるんだよね、これから殺そうとしてる相手が。で、まあ、自分は違うなんか事件アリバイをいっぱい作って走り回ってるんだよね、体使って。でも子供たちはなんかさやってるから、そのことも知らずに最初動いてんだけど、してまあ、子供たちは要はケビン・ベーコンと無線で接する機会があるんだよね。このそのパトカーを返せ、返してくれたらまあ何も見なかったことしてあげるよみたいな。で子供たちもまあしょうがねえかっていう感じ でトランクを見たら何か乗ってると、怖い人乗ってると、まさにジャッカーみたいなあの人たち、あの人が乗ってるんだよね。してあ出しちゃうんだよね、いい子だから出してくれよって。で出しちゃったら、まあ、その大人2人と子供2人なんだけど、子供2人が1人がね本当要は三つどもえ、子供は1人としてどっちにつくか、主人公にケビン・ベーコンにつくか、そのもう1人の方につくかっていう選択肢に取られて、まあ、主人公子供たちはどっちを取るか、言葉またあれなんだよ、子供のなんかね頭ちょっと賢いなんだろう、子供なんだ俺が。
でジャッカーに出てくる少年ぐらいになるんで、
同じなんだけど10歳、あれ9歳だよ、9歳だよ、
あれ9歳、
しかも名前トラビスなんだ
よ。
トラビスともう一個2人いるんだけど、トラビスっていう男の子ともう一人の男の子がいるんだよ。もう一人の男の子がまさに容姿あの人なんだ、あの子供なんだよ。もう一人の頭切れる方が、その映画でも切れる方なんだけど、でトラビスで呼ばれてる男の子もまあちょっとガンガン行く方なんだよ。
じゃあ完全にそうだお前だね、
もう本当に名前もそうだし、どっちの大人につくかみたいな2人に、ね、結局最後はまあ新作だからちょっとネタバレ言えないけど、まあ、そのトラビスじゃない方の頭のいい方の少年があることをやって成功すると。
なるほど、
なかなかジャッカーだったよこれ、国家もうまあ見たら分かる、これジャッカーになる。最初ジャッカーとは思わないで、最初計画性のない犯罪かなっていうノリなんだよな、計画立てて失敗していく、 予算あんまりかけてないよだからこれ。いやまあそんな感じで
ちょっと結構見ましたね。
結構見てこれ7月8月上旬に見た映画、うん、まあ、僕が仕事を辞める、うん、ちょっと有給使ってる間に見たっていうのがあるし、うんうん、今ストレス溜まってるから、うん、いや本当ね溜まるわストレス。これ仕事映画でも発散できない、
うん、もういやだってさストレス溜まるのを映画で発散するっていうのはやっぱり趣味映画じゃん。
いやまあそうできてないんだって。できてたら趣味なんだけどなんかねやっぱ勉強にはなるよ。勉強として見てるんだけど、うん、だからね趣味と言っていいのかなって。で
もじゃないのこれ、
うん、ということでこの辺でお開きとさせていただきたいと思います。
はい、
それでは皆さんしたっけ
したっけ。